大移住時代がやってくる。このチャンネルではタイ・サムイ島を拠点とするライフタイムトラベラーが生き方や海外でのライフスタイルについて配信する番組です。サワッディーカ。2025年4月24日木曜日、今日もタイ・サムイ島の自宅で収録をしています。さあ、4月の後半になりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。日本では、来週とか来週末からゴールデンウィーク連休に入る方も出てきますかね。ちょっとカレンダー見てみると今年は組み合わせがあまり良くないというか、その連休にしにくい、やりづらいスケジュールになっているので、もしかしたらね、今年はまとめて1週間も休みますとかっていう人は少ないかなというふうにも思っています。あとはどうですかね、その中でも海外旅行とか行かれる方、計画されている方はいますでしょうか、ね、今東南アジア、タイとか、そこら辺周辺では一番暑い時期ですので、今この時期に東南アジアに来られる方は、ちょっとね、気をつけて旅行というか、気をつけるのも難しいんですけれども、正直ね、日中は今外に出ると熱射病とかの危険があるかなという形なので、ご旅行される際は、本当にね、この太陽、直射日光には気をつけていただきたいと、あと暑さには気をつけていただきたいと思います。はい、さあ、それでは今日のトピックなんですが、今日はですね、与沢翼さんに関してというか、関連してと言ったらいいんですかね、はい、関連してのお話をしたいと思います。ご存知の方はいると思いますけれども、先日与沢翼さんが、ツイッターで、覚醒剤をやってしまっていたということを、告白されて、で、そこら辺でおそらくトラブルがあったんでしょうかね、奥さんとも別れることになって、そしてお子さんが3人いたんですけれども、お子さんは、奥さんが日本に連れて帰っている状況 で、その状況でもう離婚することが決まったということをツイッターですとか、あとは YouTube で与沢翼さんが告白をされてました。それでね、ちょっといろいろ、いろんな方が注目をして、ツイッターとか YouTube で発言されているのを見ましたし、あとは与沢翼さんの YouTube も僕も見ました。はい、でまず、与沢翼さんに対する僕の印象なんですけれども、僕と同い年なんですよね、与沢翼さんは。はい、で、結構20代の頃からネオヒルズ族とかそういった形でかなりね、メディアでも一躍有名になった方かと思うんですけれどもね、正直ね、最初の時はね、なんかやっぱそういうものすごい尖った印象があったので、なんか成金みたいなイメージを持ってしまって、僕はあんま好きじゃなかったんですけれども、ただ日本で事業確かね、一度大きく失敗されたんですよね。でそこから拠点をシンガポールに移して、で今の復活劇につながっているんですけれども、僕もね、今から12年前くらいまでシンガポールに住んでたんですよ。シンガポール の企業に勤めていたの で、確かね、与沢さんがシンガポールに来たのが僕がいた頃とちょっと重なっていたかどうか覚えてないんですけれども、僕が住んでたシンガポールに与沢さんも住んでたということと、で僕はその後ね、今タイに移ってどれくらいかな、10年ぐらい経つんですけれども、で与沢さんもタイに移って、でその後ね、多分すぐにドバイに行ったんですよね。ドバイに行って、そこで不動産事業をやって、でまたつい最近タイにどうも帰ってきたみたいなんですけれども、そういった意味でね、同い年っていうことと、同じ国に住んでいたというか、住んでいるというか、そういったこともあって、親近感は感じていました。はい、でその中でね、結構動画とかを見ている限りでは、ドバイで特にその不動産事業で、かなりね、いろいろビジネスマンとしての手腕を発揮してというか、僕が見る限りではかなりね、その大きな金額の取引をして成功しているようにはね、少なくとも金銭的には大きな成功を上げているようには僕の目には映っていました。はい、で そうですね。これまでただ僕自身 何も接点は特にないですし、なんかユーザーさんの周りのにいるであろう方々、あっち方面の人って言ったらちょっとあれですけれども、そこら辺とのつながりも、まあ、僕はちょっと全くそういったものがなかったので、実際のね、その与沢翼さんっていう方がどういう方なのかとかっていうのは正直全くわからないんですけれども、まあただね、その覚醒剤をやっていたことを告白をして、まあ、普通はでもね、もし仮にやっちゃってたとしてもね、それ言わないと思うんですよね、だってもう言ってしまって、その社会に広まってしまったら、もう社会から抹殺されてしまうって思っちゃうと思うんですよね、普通だったら、まあ、それを自分でこの告白してしまうっていうのは、まあ、ある意味その冷静に考えられなくなったからそう言ってしまったのか、もしくは、まあ、本当にね、ご自身の中で強い意志を持って、もう今後は絶対にやることはないっていう意志を持っているのと、それの意思表明のために、まあ、そういった意味では、そのしっかりとした冷静な判断のもとにやったのかっていうのはちょっとわからないんですが、まあ、いずれにしてもね、その覚醒剤をやってしまったっていうことに関しては、まあ、僕はそうですね、繰り返しになりますが、僕自身その与沢さんと会ったことも話したことも、その、ね、あそこの周りにいる方々との何の交流もないのでわからないんですが、まあ、もしかしたら魔が差してしまったのかなというふうには思いました。まあ、もしね、これずっとやってたっていうことであったら、多分ね、どうでしょうね、こんな成果は、仕事でも成果を上げていなかったと思いますし、もっと早くにね、バレていたっていうか、と思うんですよ。なので、まあ、今回そのタイに戻ったタイミングか、そこら辺の前後で、魔が差してやってしまったっていうことなんじゃないかなというふうに思いました。僕自身の、勝手な印象ですね。はい。で、まあ、そうですね。なので、まあ、何かすごい、ね、これからその与沢さん、本人のツイッターもしくは YouTube で発表があるかもしれないんですけれども、まあ、どういう辛いこととか大変なことが、あったのかなっていうね、その覚醒剤をにまでその手を出そうと思うぐらいのね、大変なことが、辛いことがあったと思うんですけれども、はい。まあ、なので僕の目にはそういった意味ではビジネスマンとして、再起された後、特にドバイで再起された後にすごくうまくいっていたので、例えばその自分自身を律するとかっていうことは多分できている方だと思うんですよ。自己規律がない方がやっぱりね、ビジネスとか成功で長期的に成果を出し続けられるかっていうと、まあ、僕は厳しいと思ってるんで、そういった意味では、まあ、普段はその自己規律のある方なんじゃないかなというふうに勝手に思ってるんですけれども、その中でね、その覚醒剤に手を出してしまったっていうのは、まあ、本当になんか魔が差してしまったのかなっていう感じですね。はい。で、まあ、そうですね。まあ、そういった意味ではね、これって、ある意味で魔が差すっていうのは誰にでも起こりうることじゃないですか。なので、まあ、中にはね、そのやっぱり、与沢さんを批判する、している人たちもたくさんいて、なんでそんなものに手を出してしまったんだよ、俺は絶対やらねえぜみたいな意見も聞いたんですけれども、まあ、それはね、多分普段はそうなんですよ。なんですかね、普通に生活している時とか、普通に生活している人って、当然ね、そんなものに手を出すっていう思考には陥らないんで、まあ、大方大丈夫なんですけれども、まあ、そんな、ね、普通は大丈夫な状態なのに、何かの瞬間に、まあね、人生長い100年生きていれば辛いこと大変なことあるじゃないですか。なんかそういう時にこう魔が差してしまって、覚醒剤に限らず何かね、そのダークサイドに落ちてしまうっていうことは、誰しもその可能性はあると思うんですよね。そういった意味では僕はね、これ自分自身も本当に気をつけないといけないというふうに改めて思いました。まあ、特に海外に住んでいて、そうですね、海外に住んでいて、まあ、僕が住んでいるエリアが日本人少ないっていうのもありますが、そういった意味ではね、 周りにそんなに日本人のそのとの付き合いがあるわけではないですし、まあ、一部いる方とはすごい親しく付き合いさせていただいているんですけれども、まあ、そういった意味ではなんかこう、まあ、孤独といえば孤独ではあるんですよね。まあ、もちろんね、あのタイ人の知り合いとか多いですよ。多いですけれども、何かあった時にね、そのすぐにじゃあ助けに来てくれる人がどれだけいるかっていうと、あの、まあ、本当に少ないというふうに思います。うん。でね、人間ってやっぱり決して強い生き物ではないと思うんですよね。あの、うん、そういった意味ではあの弱い面がある生き物で、で特にやっぱりその自分の存在意義とか、あるいは誰かの役に立っているとか、もしくはその何かのコミュニティの一員であるっていうことにすごく安心感を覚える一方で、そういったものからその離脱していく、もしくは離脱させられていく、まあ、排除させられるって言ったらいいのかな、そういうことになると、まあ、要はその誰の役にも立てないみたいな、自分はなんか無用な存在だみたいなことを感じてしまうと、まあ、ものすごくやっぱり恐怖感とか疎外感、孤独感、孤立感というのを持ってしまうと思うんですよ。でね、そういう状況に追い込まれると、まあ、やっぱりその普段冷静に考えて判断して行動できていても、あのできなくなってしまうっていう可能性が出てくるので、はい、まあ、そういった意味で、あの、まあ、僕も皆さんも、あの多分普段はね、間違いないというか、あの問題ないと思うんですけれども、まあ、でもちょっとしたことでね、あのなんか精神的にすごく落ちてしまうことは誰にもでもあると思うんで、そういった時にね、あの魔が差すっていうことはね、十分に誰にでもあり得ると思うので、それはね、あの気をつけて、行きたいというか、いけないんじゃないかなと思いました。うん。まあ本当にね、例えば、なんだろうな、10あったうちで、仮にね、9は自分の規律、自己規律を守れていたとしても、たったの1、たまたま魔が差して、そこでね、人生が台無しになってしまうっていうことも、あり得ますんでね。はい。そういった意味だよね。いや、俺は大丈夫。私はね、絶対大丈夫っていう方ほど、実は危ないんじゃないかなというふうにも思います。うん。はい。という形でね、やっぱりその、どれだけ冷静にというか、自己規律を保っていられるかっていうことなんですけれども、今日、この音声収録で一つ紹介したいなと思ったのがあります。自己規律を高める方法の一つ。まあ、これはまあ、たくさんあると思うんですよね。毎日運動するとか、ジムに行く、トレーニングに行くとか、食事を気をつけるとか、いろいろあると思うんですけれども、今日はその中のうちの一つについて、僕がやってることを紹介してみたいと思います。で、皆さんの中にも、いや私はこういうふうにして自己規律を保つようにしてますよっていったことがあったら、ぜひコメント欄で教えていただきたいなと思います。はい。では、今日ですね、僕が普段その自己規律を保つため、高めるためにやっていることなんですが、これは瞑想と、書くっていうことになります。瞑想と書くこと、まあ厳密には瞑想と、書くことなので2つなんですけれども、まあ、でも今日はね、これちょっとワンセットにしてお話ししたいと思います。はい。で、瞑想がなぜ自己規律を保つことになるのかっていう話は、まあ、これやってみてくださいとしか言いようがないんですよね。うん。まあ欧米とかでもね、結構そのエキスパートの方とか経営者の方が瞑想を取り入れられてるっていう方は多いので、皆さんも聞いたことがあるかもしれないんですけれども、うん、やっぱりね、目を閉じて、静かな空間で目を閉じて、思考を無にするっていうことでね、いろいろその心のざわつき、その思考がなんですかね、思考がざわついてるというか、混乱しているのを整理してくれる。そして思考がもしね、いっぱいになっていたら、それをちょっと交通整理してあげて、そしてそこにその空間を作ってあげる、余裕を作ってあげる、そんな 役割がもしくは効果が瞑想にはあるんじゃないかなというふうに思っています。僕もね、瞑想はどれぐらいだろうな、もしかしたら20年ぐらいやってるかもしれないんですけれども、はい、どんなに忙しい時でも基本的に1日1回は瞑想、特に朝起きた直後かは瞑想をするようにしています。はい、まあ、特に時間は決まってないですね。その日によって、まあ、5分のこともあれば30分ぐらいやることもありますしという感じです。はい、でもう一つ書くことに関してなんですけれども、これは、ノートとペンを用意して書きます。まあ、瞑想やった直後がいいと思いますね。瞑想をやってからノートに書きます。何を書くか何でもいいです。正直これ何でもいいと思いますね。うん、なんかその時に持っている感情、これはポジティブな感情、ネガティブな感情、どちらでもいいと思いますし、なんか目標もついたんだったら目標を紙に書き出してもいいと思いますし、なんか雑念的なものが思い浮かんできたら雑念を、書き留めてみるでもいいと思います。まあ、基本的に、ね、何でもいいと思いますね。あのノートに、書き出すっていうのは。でもこれをやることでね、やっぱりね、これも感情の整理もしくは思考の整理をすることができるんですよね。はい、なので、まあ、瞑想とか紙に書き出すっていうことをやっていくことで、まあ、自分がその地に足がつくというかね、あのどんなに忙しい時でも、うん、ちょっと自分を見失いそうって言ったらあれですけれども、いろんなね環境とか、まあ、周囲に振り回されそうな時でも1日に5分でもいいから、この瞑想とあとノートに書き出すっていう時間を取ることで自分を、取り戻せるというか、まあ、自分のそのセンターに戻れるっていうんですかね、あのそういう感覚が僕はあります。はい、で瞑想はね、多分やってる方も多いと思いますし、あの今時ね瞑想なんかそれ怪しいっていう人はもうさすがにいないと思うんですけれども、はい、あの全然怪しくもなんともないです。少なくとも僕がやってる瞑想はあのなんか何かの宗教的なものとかとは一切関係ありません。で、まあ、具体的な瞑想のやり方に関しては、実は今から7年か8年くらい前に僕が YouTube で動画を上げたものがありますので、その瞑想のやり方の動画のリンクをコメント欄、概要欄に貼っておきたいと思いますので、もしやってみたいなという方はそちらも参考にしていただければと思います。はい、それでは今日のトピックは以上になります。まあ、今後もね、タイの話題とか、タイでのライフスタイルのこととか、そういったことを、収録してお届けしていきたいと思いますので、楽しみにしていただければと思います。はい、それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またね。サワディーカップ。